そんな雑貨店。はい、始まりました。そんな雑貨店。この番組は私和田が日常生活で気になったこと、引っかかっちゃったこと、これをお相手の下平さんに伝えて、下平さんがふーんという番組です。
はい、
お送りいたしますのは私和田と
下平です。
どうもこんばんは、下平さん、
よろしくお願いします。
下平さん、野菜お好きですか？
大好きですよ。
あー、そうですか。じゃあ、はい、今日の話題は下平さんにぴったり、
お
喜んでください。
はい、
インスタントラーメンの話をします。
あれ
あれ、どうしました？
いや、お野菜どこ行ったかなって。
え、あれ、あ、今もうリスナーさんがおーって言ってますよ。それで野菜好きを語るかと。
はい。いや、でもインスタントラーメンですよね。
インスタントラーメン、インスタントラーメンですよ。野菜が好きならもうピンとくるでしょう。はい、あー、もう今リスナーさんは肩をすくめて両手のひらを上にしておーって言ってますよ。それで野菜好きを語るかと。それでロマネスコのつぶつぶの数を数えるかと。
いや、数えないです。
そんな野菜好きの下平さんに野菜にぴったりの話題、
はいはい、
インスタントラーメンのお話を今日はしてみたいと思います。
はい、
はい、それでは本日もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。それでは下平さん。
はい。
野菜大好き下平さん。
はい、大好き下平です。
エセ野菜好きの下平さん。
あら、エセついたよ。
本日インスタントラーメンのお話なんですけども。
はい。
インスタントラーメンをですね、今野菜として売ってるんですよ。
野菜？
1月末ぐらいから、
はい、
まあ、インスタントヌードル、カップヌードルでおなじみの日清さんがですね、
うん、
これ東京都内限定なのかな、東京都内の野菜直売所、ここで、
うんうん、
カップヌードル売ってるんです。
それはカップが野菜の廃材からできてるとかですか？
おー、ノー。カップヌードルベジータ豚キャベツ豚骨っていうのを野菜直売所で売ってるんです。
あー、なんかそれはコンビニで見た気がします。
野菜がね、あまりにも入ってるんですって。
へー。
キャベツをはじめとしてバカすか入ってまして、
はい、
1日で大人が必要とする野菜の量の3分の1をカップ1杯で取れると。
おー、うん、
だからこれは野菜だと。
なるほど。
野菜直売所の人たちに掛け合ってお貸してくれと。
はーはー、野菜を、野菜直売所で売ってるってことは、それはサラダという意味合いで置いてるんですかね。
どうなんでしょうね。もう十分野菜だって言ってますけど。
なるほど。温野菜。
そうですね。もうね、日清さんは、日清さん今ね、尖ったこといっぱいやりすぎなんですよ。これ、リスナーの方々はですね、もし、はい、インターネットをつながる環境にありましたらば、日清さんのホームページ開けてみてください。
お、日清のホームページ、
そうするとですね、まず3分間カウントダウンができるようになってるんです。
斬新。
これ自体はね、おしゃれなんですよ。
うんうん、
詳しくはご覧になっていただければいいので言いませんけども、3分間カウントダウンして、で、時間が経ったらばカップヌードル食べられるよと。
うんうん、
で、尖ったところではですね、
はい、
これはもう下平さんピンとくるんじゃないですか。女子向けカップヌードルっていうの売ってますね。
女子向け、
女子向け、女子の方ならもうみんな知ってるはず。
うん、
もうもちろんご存知ですよね。
うん、
おや。
多分
カップヌードルライトプラスっていう。
プラスは知らないです。ライトまでしか知らないです。
そう、名前も面白いとは思うんですけどね。ライトでプラスしちゃってるんですよ。
それはカロリーが多いのかな。
カロリーはね、低いんです。
うーん、
ここにやっぱ まあ女子向けですからね、ローカロリーで、
はい、
食物繊維とかがいっぱい練り込んであったりして、
うんうん、
でカロリー控えめとなってると。
はい、
でこれ自体は僕もね女子向けでいいなと思うんですけど、
うん、
はい、女子向けをね突き詰めちゃった気がするんですよね、このカップヌードルライトプラスさんは。
お、
カップヌードルライトプラスさんのサイトがありまして、
はい、うん、
そこのサイトを開くと、
うん、
下平さん、斉藤匠さんっていう俳優さん知ってます？
はい、知ってます。
かっこいい彼が出てきます。
はい、
彼が頭に野菜をかぶって出てきます。
野菜かぶって、
野菜をかぶって出てきます。
かぶっちゃうんですか？
真面目なかっこいい顔で、ええ、こっちをガッと見つめてきます。これは写真なんですけどもね。
はい、
で斉藤匠さんがあなたと一緒にカップラーメン作ってくれるんですよ。
おう、
ボタンポチッと押しますと、
うん、
斉藤匠さんがこっちをじーっと、お湯を注いでから3分出来上がるまで、そして食べ終わるまでじーっと見てくれて、
はい、
で話しかけてくれるんです。ちゃんと蓋したとか。
あー、蓋するの大事ですもんね。
大事ですよ。で食べ始めると食べ始めたで美味しいとか。この他にもセリフというか、ね、これ本当に動画なの で、
はい、
で向こうからこうじっと見つめて、これねどうなんだろう、嬉しいんだろうか、うん、こっちは食べてるわけですよ、
うん、
で僕もやってみたんですよ、
はい、
斉藤匠さんに見つめられながら、
いかがでした？
なんかね申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。僕は
申し訳ない、
だって僕食べてるんですよ、
はいはい、
で彼はこっち見て美味しいっていい声で言ってくれるんですよ。
うん、言ってくれますね。
でスープも、まあ、飲む方飲まない方いらっしゃると思うんですけども、スープも全部飲んでも体に悪くはないんだぜみたいなこと言ってくれて、あそうですかと思って僕はスープゾゾゾゾ全部飲んで、一緒に食べてくれてありがとうって彼はお礼まで言ってくれるんですね。
え、だって彼は食べてないですよ、ね、
食べてないんですよ。しかもシチュエーションは畑っていうね、屋外ですよ。
ないでもないのか。
そうなんですね。で最後には彼からおねだりが来るんです。
お、何ですか？
どんなおねだりかはさすがに言えません。
わかりました。じゃあ
斉藤匠ファンの方、あるいは夢見る乙女の方々はこれをサイト開いていただいて、
はい、
カップヌードル食べていただいて、
はい、
最後まで食べ終わったってやると彼がおねだりしてきますから、
うん、
で僕は断りました、そのおねだりは。
そ
うと彼は若干拗ねるんですね。分かった、じゃあ今度は一緒にマママママママッと。
あおおお、
もうね日清さんはね最近 CM もね、あの面白いのいっぱいやってるんですけども、うん、まあ攻めてますよ。
どこ向いちゃってるんでしょうね。
ねえ、いいぞもっとやれで今おなじみですからね。カップヌードルライトプラスだけでもバーニャカウダ味、
うんうんうん、
ラタトゥイユ味、
はい、
和風コンソメ味、チーズフォンデュ味。
ラタトゥイユとバーニャカウダは見たことあるような気がしますけど、また新しいの作ったんですね。
作り続けてますね。
はあ、どうなんだろうなって思いながら。そうか、あれもライトプラスだったのか。
ライトでさらにプラスしちゃってますからね。
なんかまた新しいシリーズでも作ったのかなと思ってましたけど、ライトもプラスだったんですね。
そうなんです。あれどん兵衛も日清さんでしたっけ？
どん兵衛、日清どん兵衛ですね。
ですよね。今、はい、10分どん兵衛とか昨年末2015年末からちょっと流行ってませんか？
ありましたね、はい、
普通はお湯入れて5分待って食べるところ、日清どん兵衛10分待ってから食べるっていうやつですよね。これもやってみたんですよ。
はいはいはい、
僕は5分でいいです。
5分、
まずいわけじゃないんですよ、
うんうん、
10分でやると
はい、
生うどんに近い感じ、より生うどんっぽい感じ
聞きました。はい、
でも僕は5分のインスタント風味を残してる方が僕は好きです。
はあ、なるほど。
どうにもね日清さんはね攻め込みますね。
すごいですね。
攻め込みすぎて日清さん横浜にカップヌードルミュージアム建てましたからね。
うん、その存在は知ってました。ここまだ行ったことないんですけどね。
そうですか。
はい、
僕は行ってきました本日。
お、行っちゃったんですね。
行ってきました。これ、ね、大人気ですよ。
うん、 そうなんですよね。チケットもね、あの、ええ、結構前日まで取れるらしいっていうのは聞いてて、
ええ、ええ、
うんうん、
僕ね当日いきなり行ったんですけども、
はいはい、
外国の方多かったですね。
お、
もちろん中国韓国からもいっぱい来てたでしょうし、
はいはいはい、
あの金髪の方、いわゆるアメリカヨーロッパの方、うん
うん、はいはい、
もうかなり来て盛り上がってましたね。そこかしこでウォーって言ってましたから
へ
ここね、去年の夏2015年8月に入場者が400万人突破したらしいですよ。
ああ人気だとは聞いていましたからね、
できたのが2011年かな、
うん、入りすぎ
年間100万人ですよね。
すごいですよね。
うーん、今ねカップヌードル、インスタントラーメン、すごくとんがったのいっぱいありますね。
そうですね、思いもしない方向から出てきますからね。
そうなんですよねこれね、いろいろそういうメジャーメーカーだけではなくって、
うん、
ご当地ラーメンっていうのも一時期流行りましたでしょう。
流行りましたね、
インスタントじゃない世界で、
はい、
でインスタントでも今ご当地は結構来てますね。あのコンビニ行くと横浜家系ラーメンとか八王子ラーメンとか、
はいはい、
今ダダッと並んでますよね。
並んでますね。
あそこに並ばない感じで日本各地に、はい、これまたいろんなのがありました。
あ、
どうもね、北海道の方々はインスタントラーメン好きなのかな。
ん
ー、北海道タラバガニラーメン、
わ、カニ、
オホーツク海産のタラバガニを練り込み麺を 4,5 日熟成させた本格派。
インスタントですよね。
はい、袋麺です。タラバガニを練り込みました取り寄せて食べてみました。
はいはい、いかがでした。
うん、カニの香りがします。
うーんカニの香り、
多分麺にカニの記憶が宿ってる系
あ、
俺昔カニだったよねって麺が言ってる感じ。
あー、なるほど。
北海道は他にも有名なのがありますね。マルちゃん焼きそば弁当っていうのがあります。
あ、はいはいはい、
これ結構有名ですよね。スープがついてるやつ、
ね、はい、
これね、焼きそばだけでなく焼きうどんもあるんですよ。
うどんは知らなかった。
じゃあ北海道の方は焼きそば、焼きうどんとスープはもう必須と。
そうですね、
分けられないんですね。
うん、
で北海道って言うとほら札幌とかはスープカレーも有名でしょ。
はいはい、
あるんですよね、スープカレーラーメン。
そこでラーメンを入れる必要はないかと思うんですけど、
北海道は食に貪欲なのかな
うん、スープカレーはスープカレーで食べたいな。
そうですよね、僕も札幌でスープカレー食べたことあるんですけど、
はい、
あれでもういいじゃないって思うんですけど挑戦してみたんですね。
なるほど。
で北海道っていうと旭山動物園って有名でしょ。
はい、
ここの動物園も食には貪欲。
ん、
インスタントヌードル作ってます。
え、
ごま風アザラシのごま味噌ラーメン
ごま風アザラシ、はい、
はい、
ごま味噌、はい、
これをさらにリニューアルしてごま風アザラシのごま醤油ラーメン
ごま醤油、ごまね、
ごまですね、ごま風アザラシですから
ごまですよね。
北極熊のホワイト塩ラーメン、
それはどっかで見たことがあるかもしれない。
これもリニューアルして北極熊の白い塩ラーメン、ホワイトが白いに変わっただけなんですけど。でもね、パッケージすごく可愛いんですよ、イラスト風で。
はいはいはい。
あとね、もう一つ、キタキツネのコーン醤油ラーメン。
ああ、鳴き声。コーン。
ああ、それか。僕なんでこれだけコーンなのかと思ったら、それだ。
そこですよ、きっと。
コーンだ。
コーンですよ。
そうだったのか気づかなかった。ところがこれはリニューアルを受けずになくなってます。
あー、残念。
残念でした。ここまででも3つはとってもパッケージが可愛いんですが、
はい、
北海道はね、熊出没注意ラーメンっていうのがあるんですよ
熊出没注意のステッカーとかは聞きますけど、あの怖いやつ。
そうです、そうです、あのステッカーがパッケージになってると思ってください。同じ熊でもね、ここまで違うのかと思いますし、
うんうん、
ほら九州にはクマモンいるでしょ。
はい、クマモンいますね。海外から見たら悪魔と言われるクマモンですけどね
あのクマモンも豚骨ラーメンとコラボレーションしていて、
はい、
熊本豚骨ラーメンクマモンっていうのがあるんですよ。
は
あ、あれもね、イラスト可愛いんですよ、クマなのに。
あ、
でもクマ出没注意ラーメンは、 パッケージの方向性の違いよ。
うん、そうですよね。劇画調ですよね、あれね。
そうなんですよ。動物シリーズでいきますとね、
はい、
埼玉県負けてないですよ。埼玉県子供動物自然公園のカピバララーメン、うん、カピバララーメン、
味が想像できない。
カピバラは入ってません。塩味です。
あ、塩なんですね。
塩味です。
まあ、カピバラ可愛い、可愛いですからね。まあ、
可愛いですよね、うん。なぜパッケージに採用したかは分かりません。はあ、東京のサンシャインシティに行きますと、
はい、
ペンギンラーメンがあります。
ペンギン。
ペンギンは入ってません、もちろん。
おお。
でもシーフード味。
まあ、
海だから。
海産。シーフード、まあシーフードは納得なのかな。まあ。なんとなくわかる気がしますよね。
そうですよね、で海産物でいくと九州沖縄地方限定でね、ムツゴロウラーメンっていう袋麺があるんですよ。
ムツゴロウ、
あの干潟にいるぺっちょんぺっちょん跳ねてる、
であ
れが使われてると思うでしょ。
はい、
そのまま使われてるんです。
ス
ープの出汁に使われてるそうです、やつらが。
よしよしよしのムツゴロウさんじゃない方ですよね。
彼が入ってるのはとても嫌だと思います。よしよしよしよしって言われちゃうから。
言われちゃいますよね。
嫌ですよ、食べようとするためにスープすするためによしよしよしよしって言われるんですよ。このラーメンは嫌。
まあ似たようなもんない気がしますけど ね
嫌っていうと、
はい、
どんぶり麺納豆そばっていうインスタントラーメンもあるんですよ。納豆嫌いな方もいらっしゃるとは思うんですけども、
うん、
まあ、その方々はね避けて通ればいいと思うんですが、これね売ってる地域が関西限定なんですよね。
関西って納豆文化ないって聞いたことあるんですけど。
そう、関西の方は納豆をね避けて通ると思うんですが、
はい、
しかもこの丼麺納豆そばはトッピングが引き割り納豆っていう、なぜ関西のそこを攻めちゃった。
引き割りでもありえへんわっていうのを聞いたことありますけど。
引き割りむしろね、
う
ん、納豆の風味が豊かになるでしょ
う。そう細かくしたところでダメっていうのは聞いたことあるんですけど。
でもね、関西に攻め込んでたみたいですよ。
あ、
売れ行きのほどは知らないです。
なぜ水戸で売らないみたいな感じですよね。
ね、知り合いの関西人に行くとあれは食い物ではないと関西人は個人的な感想ですが言ってました。
なるほど。やっぱちょっと異文化なんでしょうね。
異文化ですよね。異文化っていうと他の国の食文化とコラボしたのもありますよ。
はいはいはいはい、何でしょう。
グリーンカレーラーメン。
グリーン、あー、うん、辛そうですね。
タイカレーでグリーンカレーってありますよね。ここレトルトカレーをよく出してる山盛りっていうメーカーがあるんですけども、
はい、
山盛りのグリーンカレーって有名なんですね。
うん、
でここがグリーンカレーとラーメンをこうミックスして。
はあ、
でパッケージにはですね、焼きそばとしても美味しくいただけますっていうさらに正体不明な文言が書かれてますので。
だってカレーラーメンですよね。
カレーでラーメンで、しかもグリーンでココナッツ入ってますからね、これココナッツミルクが。さらに焼きそばとしても。
よくわからない。どこに着地すればいいんだろう。
ね、着地し放題ですよ、好きなとこに。このように世界に羽ばたくインスタントラーメンですが、
はい、
メキシコでも実は大人気でして、
はい、
じゃあクイズです、下平さん、
はい、
メキシコではマルちゃんはどんな意味でしょう。
マルちゃんですか、なんだろう。
あ、もう全然いいよ、下平さんはマルちゃんじゃない。
そこはやっぱりラーメンじゃないんですか。
あ、もう全然
違うんですか。
あ、もう今もうリスナーの皆さんがっかりですよ。
ああ、
もっとまるちゃんに、島平さん、まだですか。もっとまるちゃんに、
もっとまるちゃんに、
もっとまるちゃんに、
もっとまるちゃんに笑顔ですか。
ああ、もう全然
違う。
そんなまるちゃんはいらない。
いらないんだ。いや、だって笑顔じゃないですか、まるちゃん。
まるちゃんはですね、素早いって意味なんです。
なんで早いんですか。
3分でできるから。
3分だからですか。
なのでサッカー好きの方は知ってるかもしれませんけども、
はい、
メキシコではですね、サッカーの素早い攻撃のことをマルちゃん攻撃って言うんですよ。 マルちゃんアタック、
それは初めて聞きました
ですね。今度ね、下平さんがお仕事してるときに、
はい、
誰かがこうパパッと仕事を片付けたら、おお、まるちゃん、親しげに言ってあげるといいんじゃないでしょうか。
うん、多分キョトンとされると思う。
そうですよね。そしたら一人でまるちゃんをズズズズってすすってください。
わかりましたやります
下平さん、先ほど僕ですね、
はい、
カップラーメン今のはまあそんなに体に悪くないんだよって言いましたけども、うん、チキンラーメン、まあ、日清さんの、
はい、
これを発明した安藤桃福さんっていう方、
うん、
この方はですね48歳でチキンラーメンを作って発明して、はい、でそこからですね96歳で亡くなるまで毎日チキンラーメン食べたそうです。
うわすごい。
しかも、まあ、この方急性心筋梗塞で亡くなったんですけども、
ええ、
亡くなる3日前にはゴルフで18ホール回ってたそうです。
うわ
そこまでして俺の作ったやつはそんな体に悪くないということを示してたそうですね、
うん、なるほど。
なので、まあ、もちろんあんまりそればっかりっていうのもね偏っちゃうことはあるんでしょうけども、
はい、
それほど心配することは今のカップヌードルカップラーメンは体に悪くないということは言えるかもしれません、うん、
はい。
じゃあちょっとだけご安心いただいてエンディングに行ってみたいと思います。
はい。
はい、そういうわけでございまして、
はい、
インスタントラーメンのお話をしてまいりましたけれども、
うん、
インスタントラーメン好きの下平さん、
う
ん、
はい、
野菜よりもインスタントラーメン好きの下平さん、
いや野菜の方が好きですけど
もう一つもうバレンタインはね配信の時には終わっちゃっていますけれども、
うんうん、
もう一つ忘れてはいけないインスタントラーメン、インスタント焼きそばが、
はい、
ありましたね。1月の後半あたりから売られていた、
あ、はい、見ました、青いパッケージの、
はい、一平ちゃん夜店の焼きそばチョコソース
うん、焼きそばとチョコってっていう感じですよね。
食べました？
いえ、もちろん食べましたよ。
そうですか、僕も食べました
え、
どうですかご感想は。
はい、はい、食べられたな、
食べることが可能であったな。
そうですね。
っていうことですか。
うん。とりあえず完食はしましたよ。
食べてない方にはね、なかなか想像つかないかもしれませんけれども、
うん。
そうですね。ソース焼きそばにチョコの風味が乗っかってる、そのまんまの味ですよね。
そうですね。
想像通りの味です。
ご丁寧にシナモンのふりかけもついて。
そうそうそうそう。
シナモン風味のチョコでしたっけあれ
僕はね最初そのふりかけをかけずに食べてみたんですよ。
はい、
まずはチョコソースだけと思って、
うんうん、
もうめっぽうチョコソースでしたのでまあこれはふりかけをかければまた違った味わいかと思ったらば
、はい、
こうするとね温かい湯気に誘われるようにしてシナモンの香りが香り立つんですね、
うんうん、
あーソース焼きそばの上にチョコが乗っかってるなっていう
はい、
これをもしバレンタインでもらっている男子諸君がいましたらば、
うんうん、
彼女は本気じゃないもう一回食べてみたいですか下平さん。
あ、
もうね売られてないと思うんですけども、
とりあえず大丈夫かなっていう感じですね。
大丈夫、大丈夫です、食べたいですと。そうですか、わかりました。聞こえましたか？
あるんですか？
僕は勢い余って3つ買っちゃったんですね。
あ、なるほど。
1つは食べました。
はい。
で1つは友達に押し付けました。
はい。
2つ押し付けようと思ったらば知らない間に僕のカバンの中に帰ってきていましたので1個だけ
なるほど。
もう下平さんが今ねもう1個どうしても食べたいっておっしゃるので、
うん、
送りつけますね
あ、
よかった、下平さんの願いを1つ叶えられて
あ、うん、嬉しいような悲しいような、
お役に立ててよかった。
ありがとうございます。
それでは下平さんにご満足をいただけたところでは
い、
下平さんの笑顔とともに番組終了してみたいと思います。
はい。
おっといけない下平さん、
はい、
大事なことを忘れるとこでした。
はい、
この番組ね、これまで告知というものを一切していないんですよね。
はい。
ですのでここで改めて番組自体の告知とメールアドレスのご紹介をしておきたいと思います。
はい。
この番組そんない雑貨店は隔週水曜日の配信です。新しい配信まで2週間ありますので、ゆっくりじっくり聞いて番組へのご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお寄せください。メールアドレスは雑貨アットマーク 0438.jp zakka アットマーク数字で 0438.jp です。もうすでにね、いくつかメールをいただいてるんですよ、うんうん、ペンネームソロバンさんからはですね、第1回の配信で話していたアイスラガオモモリ持ってますなんていうメールをいただいてます。まだメールアドレス紹介してないのにねというのもですね、この番組そんない雑貨店はそんないプロジェクトというポッドキャストチームの一員なんですね、はい、そこで自分たちの番組でメールアドレスを発表するより先に他の番組でメールアドレスを発表しましたところ、それを聞いて早くもメールをいただけたと。もうね、皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そのそんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。他にもツイッターや YouTube による配信というのもやっておりますんで、そんない P sonnaip で検索してみてください、はい、いやー危ないとこでした無事に告知も終了したところで、はい、今回はこれにて閉店といたします。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。はい、そういうわけでございまして、そんない雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは、和田でございます。私本日横浜にありますカップヌードルミュージアムというところにお邪魔しております。こちらでは世界各国の麺類がいただけるということで、私先ほどまでマレーシアのラクサ、カザフスタンのラグマンというヌードルをいただいておりました。どちらも大変美味しかったです。そしてここではですね、デザートとしてカップヌードルソフトクリームというものがあるそうなので、こちらに今からチャレンジしてみたいと思います。カップヌードルソフトクリーム、本日はカレー味の方をチョイスしてみました。見た目はですね、カップヌードルの小さい容器の中にソフトクリームが入っていて、その上にカップヌードルのかやくがパラパラと乗っかっているという感じです。ではいただいてみます。ソフトクリームは、まあ、若干カレーの風味がするかなってっていうくらいの、まあ、甘いソフトクリームですね。で、上に乗っかっている火薬を今度は一緒にいってみたいと思います。おう、うん、これはですね、味に勇気がある。こちら見た目がカップヌードルの火薬そのものなので、そういった味がするのかなと思って食べますと、思った通りの味です。ぜひとも皆さん横浜にお越しの際にはカップヌードルミュージアムに足を運んでいただいて、この勇気のある味を味わっていただきたいと思います。以上、現場からのリポートでした。